ボビーズブログ DJ ボビーこと木川淳です。さて皆さん、今日は本当にこの東京地方はいいお天気だったんですけれどもね、どんな一日を過ごされたでしょうか。さあ、そしてこの方は、朝僕の FM 富士の番組、まあ、ケーブルライター加藤さんでございますけれどもね、元気に登場していて、今の状況は果たして元気なんでしょうか。登場してもらいましょう。キラバくんのケーブルライター加藤さんです。どうぞ。お、元気そう。
微妙。
微妙。
中途半端に。
ねえ。
悪くも、いや、まあ、外れたんですけど、ビビーズレビューの方は、一番押していた馬が、一応一着には、中盤人気の馬が来てくれたことが救いです。
でも、あとの、組み合わせの問題があるよね。例によって。
まあ、大きな問題ですね。
ねえ、大きな問題でございまして。でも、そういえば、ちゃんちゃんちゃんにはならなかったですね、さすがに。
あ、やっぱり来ない、来たまあ来ないんですよ、
ここ。うん。ハニーメロンちゃんなんて14着でしょ
?14 着ですね。
ラブミーちゃんも12着ですよね。
これ、2番人気ですからね。
ねえ、残念でしたね、という、ちゃんちゃんちゃんにはなりませんでしたけどね。まあ、でも、この、フィリーズレビューもかなりね、これによって、次の桜花賞というか、まあ今後のね、この春の、一戦にかなりね、色合いがはっきりと出てくるんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうかね。
そうですね、ラナンキュラスがパシッと勝ってくれたら、まあ主役級だったんですけど、サウンドバリアーに負けちゃってるんでね。
うん。
それも上位、まあ5頭、4着同着なんですけど。
う
ん、
はいはい。
全部同タイム。
うん。
これちょっとの差で着順がぐるぐる変わるような感じだったんでね。
うん。
もう力は実力白中。
うんですよね。鼻、首、頭、同着ですもんね。
うん。そうなんですよ。
ねえ。
これぐらい混戦だと、もう本番はまあ、着順はあまり関係ないです。
いや、だけど、中山の牝馬ステークスの方も、まあ、占ってくれましたが、うん、これも例によって芸風導入に失敗しましたけれどもね。
いや、切った馬も来ないんですよ。
うん。
いや、それは納得してるんですけど、9着と12着に2番人気、3番人気を切って、
ええ、
あ、やっぱりほら、言う通りじゃんっていうのもあるんですけど。
うん。ただ、こっちもものすごい接戦じゃないですか。見てみると、結果を。まあ、西のブルームーンが、まあ、ちょっと先着して、その後は4分の3馬身で、首、鼻ですもん。首、鼻なんて、すごい差だよね。
そうです。3頭ともここに入ってるってことで。
まあ、言うと思ったら、絶対なんか、振ると食いつきますね、あなたも A さんにね。本当にピラニアのような食いつき方するね。ガチャガチャガチャガチャっていう感じで。水音立てて食いつきに来たね。もうちょっと餌を撒いたら、うん。
やっぱりこうなるんで、余計なこと言ってました。
ちなみに、この、春の競馬戦線、どうですか、うん、そろそろ G1 シリーズが近くなってきたんですが。
まあ、ボバの方は強いのが2頭出てきたって感じでいいんですけど、牝馬は、盛り上がらないっていうか、あんまり、これっていうのが出てこないですね。
ああ、なるほどね。
うん。
だけど、実際にこれっていうのは出てこないということは、コロコロ猫の目が変わるようにね、頭が変わっていくというか、だから、我々競馬ファンとしてみれば、馬券作戦的には面白いんじゃないですか、ある意味。
そうですね。穴が出やすいパターンですね、これは。
うん。
うん。
でしょ？
ここ何年か牝馬の強い馬が出てたんですよ。ブエナビッタとかウォッカとか。今年はボバの方が、まあ、たまにはボバにもね、花を持たせてもらいたい。
いや、だからね、逆に言うと、ほら、ちょうど僕とキレバ君の競馬ライター加藤さんが知り合って最初に仕事を始めた頃。ねえ、なんでこんなに当たる競馬ライター、うんたらくんたらってのありましたね。
まあ、だから、このコーナー始まったんでしょうけどね。
いや、だから、だから、ひょっとしたら、その再現に今年の G1 シリーズなるかもしれないじゃん。これだけ競ってて。
毎年考えてるんですけどね、桜花賞まではまあまあいいんですよ。10年のうちで、まあ、3、4回当ててるはずなんですよ、桜花賞は。
う
ん、
おうおう。桜花、桜花。
そうなんですよ。
うん。
で、そこで、ピタッと止まって、
うん、
その後、1回目当てたもんで、多少みんなに気にしてもらいつつ、外しまくって、まあ、中途半端に最初に当てちゃうもんだから、余計に失望させるっていう、
う
ん、パターンに、最近ではもう失望もさせない感じになってきましたからね。
いや、でも最近はほら、キルバクルの競馬ライター加藤さんということで、うん、まあ、かなり定着した芸風であるわけじゃないですか。10回中8回ぐらいはキルクルですからね。これものすごい勝率ですよ、うまくすれば。
うん、これだけは定着させたくなかったんです
よ。いや、もう定着、もうそれ以外ないでしょ。皆さん知ってるでしょ、はっきり言って。
いやー、まだまだ、はい。てますね。
いやいやいや、まあとにかくそんなわけでございまして、加藤さん、いつもいつもお忙しい中、本当に素晴らしいキルクル予想をしていただきまして、今回はまあちょっと外し方がすごかったかなという感じで、まあG1 シリーズに向かっていい感じで、うん、キルクルの芸風に戻していただければいいんじゃないかと思ってるんですが、いかがでしょうか。
うん、頑張ってみる。くるくる。
うん。くるくるはまあいい。くるくるはいいよ。くるくるはいいです。はい。まあとにかく餌を撒いたらピラニアのように食いつくところだけはさすがだなと思いましたけれどもね。ええ。
そうですよね。うん、なんか今日はダメだな、もう。やられっぱなしだな。
ということで、F1 も始まりましたし、シューマッハもね、参戦したということで、ミハイル・シューマッハ4年ぶり。そういえばね、シューマッハがね、予選の時、ちょっと弱気なコメントをしたんですよ。
お
いやー、ちょっと錆びついたかな、つって、俺も。
錆びついたかな、って。
うん、だから予選でね、やっぱりポールを取るつもりで行ったんですが、当然のこととして、そしたら、チームメイトにコンマ5秒負けてしまったということで、まあ、テレビクルーに囲まれてインタビューに答えてね、まあ、現段階ではこれ本戦の結果はわかんないんですが、予選の結果をもとに、FMC の番組ではご存知のように、F1 表彰台当てクイズ、連勝短式、3連単当てろみたいなね、そんな感じでやってるわけですが、その中で、ミハイル・シューマッハが、やはり人気ではトップなんですが、ね、4年間のブランクで、F1 に乗って、俺も錆びついたかな、というコメントを残したという、これ大きなニュースになってましたけどね。
これ多分余裕なんですよ。錆びついたかななんて言えるぐらい余裕なんですね。
そうですかね。加藤さんの場合は、錆びつかないけれども、あれなんです、キルクルなんでしょ。
いや、磨いてますよ。
磨いてる
磨きまくってる。
わかります。
シューマッハ来ると、いや、本当にさっきのコメントは自信の裏返しにしか聞こえなかったんでね、来ます。
いや、俺なんかさ、すっごい、まあ、ね、モータースポーツファンの方、お前が言うから、まあ、シューマッハリタイアになるだろうって、俺なんかそんな気がするんだよね。今日の深夜、しっかりとチェックしてみたいと思うんですが、もしあなたがね、言って、シューマッハリタイアだったら、これすごいよ、キルクルはもうどの世界にも通じちゃうっていう、武豊さんだけじゃなくて、世界のミハイル・シューマッハをもうリタイアに追い込んでしまったという、そんな話があるかもしれないからね、ちょっとびっくりになりますけれどもね。はい。
そうならないように、はい、祈っといて、祈っときます。
うん。とにかく、G1 シリーズに向けて磨きまくってください。錆びないように。うん、ね。よろしくお願いしますよ。はい。ということで、競馬ライター加藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい。
加藤さんね、磨きまくってくる。というふうに言っておりましたが、もうすぐ G1 シリーズということでね、果たしてどうなるか、皆さん、こうご期待です。